本当に皆さん、ハッピースコットって言いましたね。じゃあハッピースコット
。
じゃあただ一人にカリオの祭りおめでとうございます。ね、今日は本当にこのようにして皆さんとカリオの祭りを共に祝えること本当に嬉しく思います。そして、今日はねこの後皆さんと食事会もしていきたいと思いますけれども、本当にこのようなカリオの下でね、本当に喜んで神様と共に喜ぶことができることを本当に感謝します。ですから皆さん今日新しい喜びのポーションを受け取ってますか？ハレルヤ、ね、今本当にこの部屋に喜びが満ちていることを本当に感謝です。感謝です、ね、で今日は珍しくね、マイカがメッセンジャーじゃないのに喜びということについて語ってきたりね、でまず復習というか全体を見ますと、この1年ごとに私たちには年に3回の礼祭があるわけですよね。でまずどこからスタートするかというと、まあ、今が新年なんですけども、スタートは杉越からのスタートになりますよね。で杉越の祭りっていうのはどういうものですかって言ったら、それはイエス・キリストの子羊の血潮によって私たちが清められて、そして私たちが救われる、これが杉越の祭りです。そしてそこから今度私たちは、この杉越からペンテコステに行くわけですよね。でペンテコステは何かっていうと、そのモーセ時代でいうとシナイ山に上がって、そして神様から実戒をいただいた時です。そのようにして彼らが、その神様からの掟をいただいた。そしてそれと同時に、その一番最初の初穂ですね、大麦の刈り入れ、つまり神様が全て必要なものを供給してくださるんだっていう、その供給を祝う時でした。そしてまたイエス様が天に上げられてから後、何が起きたかというと聖霊が下った。これも五旬節の時だったわけですね。ですからその聖霊の注ぎっていう、これがペンテコステでした。そしてその後に今私たちが今週ですね、カリオの祭りっていうのを祝っているわけです。カリオの祭りはじゃあどんなお祝いですかっていうと、それは私たちがその神の栄光のうちに入る、そしてまたこのようにして神の臨在の中に住まう、神と共に住まう、このことを祝っていく時なんですね。でこれがノーバート・ハイラー先生がこういうふうに説明しています。これを天幕で考えるとすごく分かりやすいよとね。で天幕っていうのはどうやって始まるかっていうと、まず入り口があって、なんだ、壁っていうか布でバーンって覆われてるわけですよね。だからまず一番最初に入ってくるところは外庭とになるわけですね。そしてその外庭に何があるかっていうと、そこに、捧げ物を備える、ね、その用意する祭壇があります。そしてその後に今度は手を洗う水のこう桶っていうか何て言うんだっけ、それがあるんですね、水盤っていうんですかがあります、ね、だからそれは本当にまさに杉越のような感じです。つまり杉越で何ですか、その私たちの、子羊がほぐられました。イエス・キリストが私たちのために死なれました。それによって私たちは清められるわけですね。そしてその後に中に入ると、ここにペンテコステになるんですけれども、そこに何があるか、備えのパンがあります、ね、ペンテコステというのはその麦の祭りですよね。そしてまたそこにメノラがあります。メノラというのはこの7本のろうそくの燭台だね。であれは何を表しますかって言ったら聖霊を表すんですね。そしてまたそこに香の祭壇があります。香の祭壇なんだっけ、ちょっと思い忘れちゃったがあるとね。とにかくそこの大庭から入りました。そしてその後建物入るでしょ。その建物の一番最初のところ、そこはそのペンテコステにと同じブープなんですね。でその後に入るのが何、死聖所になるわけよ、ね、で死聖所っていうのは最も清い、 Holy of Holies って言いますけど、最も清い場所ですね。でそこに何があるかって言ったら、そこは重い神の臨在があったんですね。で神様はイエス様が私たちのために死なれたことによって、その死聖所の幕っていうのはね、イエス様になすその宮座を完成された時にその天幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります、ね、それによって私たちは大祭司じゃなくてもね、こうやってその中入ったら死んじゃうかもしれないし、鈴チンチュリチンチュリってやらなくても、そこにもちろんね、私たちはその 敬いますけどね、神の臨在を。だけどその神の臨在に私たちはためらうことなく大胆に入っていくことができるんです。アーメンですね。感謝ですね。だからそのことを私たちが本当に祝う、そしてさらにその神の深い臨在に入っていく、この旅路を私たちは1年に1回こう通していくわけね。だからこれ本当に神、深い神の臨在、そして深い神の栄光へのその旅路っていうのを私たちは通るわけなんです。だから今この時期ね、この改良の時にやって、私たちはそのような神の新しい臨在とね、そしてまた神のより深い栄光、それを経験していくわけなんです。雨ですか、素晴らしいですね。ね、それで今月は、私たち9月7日だったか かな、新年を迎えました。5782年を迎えました、ね、でそこでまず一番最初にあったのは角笛の祭りがありましたね。ボーッと吹きましたね。そしてそれは何かというと、そこから何が始まったかというと、主に立ち返るための10日間っていうのがあったんですね。でその時に私たちは、ね、あの過去その前の年を振り返り、そして神様、あなたの前に私はあの改めなきゃいけないことがあったら教えてください、そんな風にして神様に、こう神様と向き合ってきました。そしてそこでヨムキップールがやってきました、ね、でヨムキップールというのが15日だったんですね。9月の15日、ね、でその10日間過ぎたら、でこのヨムキップールは何かというと大食材の日とも言われる日です、ね、これは贖いの日ですね。でこの贖いの日っていうのはあのイスラエルではあの最も清い日っていうふうに言われています。でこれはどういう日だったかというと、その大祭司が生贄を持って至聖所に入る日だったわけですね。でそしてそこで血を契約の箱に振りかけるってね、これがあの書いてありますよね、レビ記に。でそれをしたのがこのヨムキプールの日でしたね。でヨムキプールの日っていうのは、これがイエス・キリストの死によってその完結されたわけです。でこれあのフェイスブックにもちょっと出したんですけども、ヘブル10章のパッション役があのとっても良かったんだよね。だからそれをちょっと皆さんに読みたいと思います。救い主であるキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたの最終的な願いは動物が捧げ続けられることではなかったので、あなたは私に肉体を与えてくださいました。私が自分自身を捧げるためです、うん、私は言いました、神様、お父様だよね、私がそれ、ね、つまりこの究極的な生贄メシアになって御言葉に書かれていることを成就しましょう。これイエス様言ったね。で罪を取り除く捧げ物になることで、イエスは動物の生贄を廃止し新しい契約と取り替えました。神の御心によって救い主イエスのたった一度の全ての人々のために捧げられた体によって私たちは清められ聖なるものとされたのです。ですから神の家族である兄弟姉妹たち、イエスの血によってイエスは私たちを天の領域にある至聖所へと歓迎してくださり、私たちはためらうことなく大胆にそこに入っていけるのです。神に近づくための命を与える道を神が設けて、イエスが設けてくれたからです。至聖所の垂れ幕が2つに引き裂かれたように、イエスの体も引き裂かれたので、私たちは自由で新しいアクセスを得たのです。ハレルヤ、ね、素晴らしいね。それによって私たちは本当にこの至聖所に入っていくことができたんですね。そして本当に私たちはこのようにして神と共に住まい続けることができる、そして神の臨在に浸り続けることができるんです、ね、それゆえにヨハネの一章14節に書いてありますように、神は言葉となって私たちの間に住まわれたと書いてます。この住まわれるということはタバナクルされたって書いてある。タバナコというのは天幕という意味ですね。だからそれを本当に祝う、それがこのカリオの祭りなんです。そして、まあ、イエス様は天に上げられましたけれども、今度はイエス様は私たちに聖霊をくださいました、ね、だからイエスキリストというのは決して遠い神ではない、いつも遠い神ではない、ね、今世界でいろんなことが来て一体どこになってんだとかね、イエス様来るねって言ってますけど、もちろんイエス様の再臨というのはいつか来ます。だけどもすでに私たちには聖霊が与えられていて、神は遠く離れているんじゃなくて、すでに私たちの今ある助け主となって私たちと共に住まわれているんです。 アーメンですか。感謝ですね。ハレルヤ、ね、だからそれがこのカリオの祭り、カリオの祭りは今年は、9月20日の日没から9月27日の日没まで、これの7日間がカリオの祭りになるので、特にこのことを覚えて私たちは、ね、いろんな形でこう祝って、ね、あの行きます。ハレルヤ、ね、でね、このカリオ、なんでじゃあカリオのをするのか、ね、まあ、今説明しましたけども、まず一番最初にレビ記に書かれているのは、あなた方がエジプトを出た時に、ね、あなた方がカリオに住んで、また、ね、神様のために天幕を張ったでしょ、ね、このカリオを天幕、ね、張って、そしてその荒野にいても私がいつもあなた方と共にいたこと、このことを覚えるためですよっていうふうに書かれていますね。でじゃあこのカリオっていうのは何だろうか、テーマは何だろうか、ね、先ほど言ったように栄光臨在なんですけれども、何をするのかっていうと喜ぶんです、ね、であのこれはあのもう前からね、先週だっけ、ネーミヤ先週だっけ、先週か、ね、あのネヘミヤ書から話してくれたのでそれは話しませんけれども、とにかくあのレビ記を見てもネヘミヤ記を見ても、とにかくあなた方は7日間喜びなさい、喜びなさい、大いに喜びなさいって、とにかく喜べ喜べ喜べ書いてあるんです、ね、だから7日間私たちが集中してやることは何かというと喜ぶことなんです。ね、えもうついに私まで喜び喜びを連発するように
イエーイ
なんて言いますけど、ね、でも私あの、ね、で何がこんな喜び喜びかというと、まあ、聖書がそうだから、収穫の刈谷の祭りがそうだからという以外に、私が何かもう喜びのマスターになったからじゃないんですね。そうじゃなくて喜びをマスターしたからじゃなくて、このさらに私も深い啓示を受けて、そして皆さんと共にさらに喜びのこの深みっていうのに入っていきたいから、今日は一緒に話して考えていきたいです、ね、で今日随分あのさっき賛美の中でも多くの方が語られたので、ちょっと繰り返しになるところも多いかと思うんですけれども、まず喜びっていうのは何ですかって言ったら、喜びはまず感情だよね、悲しいとか楽しいとか嬉しいとかっていうの中で、喜びっていうのも感情の一つです、ね、だから感情は関係ない、私はイエス様をとかって言うかもしれませんけど、私たちの感情がいい状態であってとっても大切なことです、ね、無理にやるんじゃなくて、いつも私たちがいい感情を持ってきているとか、これは非常にその健全であることなんですね。体調がいいと同じように、その健全、感情も健全であることはとても大切ですね、そしてそれと同時に、喜びというのは御霊の実でもあります、ね、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容とありますね。愛の次に来るのが喜びなんですね。とっても大切な御霊の実です。ということは、私たちは成長すれば成長するほど、主にあって成熟すればするほど喜びにあふれていく人になるはずです、ね、だから神にあって成長すれば成長するほど、なんか眉間がにこうシワが寄ってきたとかね、それはなんかすごいさらに真面目な人になって笑わなくなったとかね、それはあの御霊の実が成長している印ではありません、ね、そしてあと一つ、喜びっていうのは喜び、ジョイとハッピネス、ね、幸福感、これは必ずしも同じではありません、ねね、というのは喜びっていうのは、いつも私たちの喜びは神に根付いていることが大切です、ね、っていうのは世界何この世の快楽ってあるじゃん、ね、で快楽だからって必ずしも神に根付いた喜びとは限らないですよね。だから私たちの喜びっていうのはいつも神に根付いている喜びだっていうこと、このことをあの覚えていく必要があるし、それを学んでいく必要があります、ね、だからただ喜んでいいっていうだけじゃないのね。だけどさらにこう神に根付いて喜び、ね、これにおいて私たちは成長していきたいなと思うんです、ね、で改めてじゃあ喜びなさいって言われてもどうしてればいいんだろう、ハハハとかって言ってればいいのか、ね、何してればいいんだってなるでしょ。神に根付いて喜びってじゃあどうしたらいいんだって思うよね。でそれなので改めて、あそういえば聖書で喜びってどんな時に使ってるのかなって思ったんですね。でそれで喜びで検索してダーッと見てたんですよ、喜びっていうところね。それしたらね、やっぱね一番でね、それで全部は見てないですっていうのは膨大にあるのよ、喜びはね、めちゃくちゃ出てる。 ね、で全部いくつちょっと数えなかったんですけど、ちょっと検索の方法でそうやって出てこなかったね。でとにかく一番よく使われてるなと思ったこと、それはほぼ祝うって言葉と同義語に使われてます、ね、だからあなたはな、ね、例えば7日間喜びなさいって言うでしょ。これでもどういうこと、7日間祝いなさいってことなのね、うん、であの確か前かも2週間も言ってたと思うんだけど、あの私たち の, その日本語の聖書で喜びなさいって書いてある言葉が celebrate っていう祝いなさいっていう言葉で英語で書かれていることも非常に多いんです。だから喜ぶっていうのは何かっていうと祝うことなの、ね、これ大きいですね、祝うっていうこと、ね、でだから神様私たちがそのようにいつも喜ぶためにこの年に3度それの礼祭を備えてくださいました。そして毎月あるよね、初穂の祝いで初穂で祝う、ね、喜ぶためなんですね。そしてその後にシャバットがありますね。だから1週間ごとに祝うっていうね、この祝いのサイクルっていうのを神様は私たちこの地球に備えてくださったんです ね。それは何ですかっていうと、私たちが祝うため、私たちが喜ぶため、そしてまた神を喜ぶためなんです、うん、ね、すごいね。じゃあそこで何をしていくか、先ほども言ってましたけど、マイカがまず私たちはその感謝するってことが大事ですね。神を喜ぶってことはまず神様に感謝するわけですね。だからそのような、祝いの機会を通って感謝する、ね、で感謝の心なかったら喜びないよ ね、うん、ね、何かとケチつけてイチャモンつけてたら喜びはどんどん失われていってしまいますね。ね、でなんで感謝するんですかって言ったら、またこれもとても大切ですけど、神様の忠実さを覚える時です、ね、faithfulness、ね、だから神の恵みと慈しみはとこしえまでって言って、ね、何回も出てくるよね。そうやって祝いました。なぜかというと、いろんなこと人生にあったけど、さっきもあったね、いろんなこと人生にあったけど、でも神様は忠実なお方、ね、神は私を見捨てないし、いつも一緒にいてくれるお方ってね。そしてなんだかんだあってもここまで来たよと、ね、ね、だから神様本当に感謝しますってね。そんな風にしてあの神の誠実さ忠実さを祝っていく、覚えていくときなんです。でこれとっても大切なんです。これないとなんで神様とか、これからどうなっちゃうのになるわけ。そうすると信仰がすごいぐらついてしまうんですね。だからいつもこの神の忠実さを覚えるってことはとても大切です。だからそのために祝っていくんですね。あえてっていうか行動を持って祝っていくんです、ね、で私そういう意味で、まあ、あの私はあのマイカさんと結婚してますので、あの感謝だなと思うんですね。で、まあ、マイカがいつもあの元気っていうのはもちろんそうなんですけど、あとなんか祝うの好きなんでね、祝い好きなお祭り男ってわけじゃないんですけどでもまあ祝い好きなんですねそれであのなんかあるとじゃあこれやろうとかあれやろうとか言ってなんか計画立てたりとか調べたりするのすっごい趣味、もうほぼ趣味に近い、ね、しんちゃんもそうかもしれないけどなんかそういうあの大好きなんですよね。でそれは私すごい感謝だなと思ってます。っていうのは私やっぱりもともと自分はそういう性格じゃなかったんですね。でそんな暇があったらなんか神様のために働くべきとかさなんかそんな暇があったらこれをするべきとかっていうのがあるんだけど、もう前から行こう行こうとかあそこしようなんかここ行こうとか言うからじゃあしょうがねえよ本をせっかく本読んでたけど行くかみたいな感じでこう半ば強制的に祝うとでこれがすごいあの私にとってはめっちゃ助けになってたんですね、うん、ね、でだからそれはすごい感謝、ね、だけどもそれと同時に、ね、例えば独身のここはね、まあ、なんていうのかな、みんな楽しんでる人生楽しんでる人たちばっかりなので、じゃ あまりあれかもしれないですけど、まあ、ウェブ全体に関してもね、ウェブで見てくださってる人にも言いたいんですけど、例えばいやでも私あの独身でだそういうマイカさんみたいになんか連れてってくれる人はいないんですよってね、そういうふうに思うかもしれません、ね、だけどあの私一つまあ、大切なことはそれでもこう積極的に信仰の友を探して信仰の友とつながって、あそういえば最近会ってないなあの人じゃなくて電話して会いましょうよご飯食べましょうよとかね、うん、で一緒にね今神様がどんなことしか話しましょうよとかって言ってこうなるべくこう出かけたり祝ったりする努力、これを怠らないってことすごい大切だと思います、 ね、で私あのそれは思ってたんですよ。っていうのは私ほらアフリカに住んでたじゃん。でアフリカってねえ随分人種も違う、なんていうのかな、生活も違うし、もしかしたらずっと独身かもしれないなって思ってたわけ、ね、でこのままずっとあちこちいろんな国に行くのかなってその時は思ってましたから、ね、だけどもその時に神様に祈ってたことは、神様、まあ私一生独身なら独身で、まあしょうがないと、ね、できれば結婚したいよって、だけどしょ、まあ、あの難しかったらしょうがない、だけど神様いつも私が神の家族とつながっているようにしてくださいと。で家族と呼べる人たちと、ね、大切な、例えばクリスマス一人ぼっちとかじゃなくて、何かあの家族というところに入れられて、あの祝っていることができるようにしてくださいって祈ってたんですよ、ね、でそれは本当にいつも神様が私にそのような人たちをあの与えてくださってました、ね、だからそれは本当感謝です、ね、でそれと同時にあの一方ちょっと霊的に疲れちゃったこともあるっていうのは、やっぱりこの祝うってことを忘れちゃうって本当良くないんですよね。神様のために頑張ってたとしても、うん、でやっぱり祝うことを忘れすぎて、なんか真面目にこう突っ張りしりすぎて、やっぱりあのちょっとバーンアウトに近い状態になったことありました、うん、だから本当に祝うことっていうのはすごい大切なことだなと思います。アーメンということです、ね、そしてそれがまあ2番目のポイントにつながっていくんですけども、喜びっていうのは、力と関係あります、ね、でこの戦いの時の喜びとかね、そうね、それからあのネーミア書でもありましたよね、その主の喜びがあなた方の力ですとか、ね、主を喜ぶことはあなた方の力ですっていうです。それからあの去年からずっとやっている話しているその 第1だけ歴代史20第2だけ第二歴代史20章20節で、20章20節で、預言者の言葉を信じ勝利を得なさいたでしょ。でその後結局何したの、ね、22節見ると彼らは力の限り喜んで歌ったってあるんですよ、ね、だからその後、ね、大変だ大変だ、うちらはこんな人たちになんか敵にやられちゃうよって言って、いや大丈夫よ、預言者を信じて勝利を得なさいって言われて、その後何したかって言ったら、じゃあ神様感謝します、あなたにお褒めたたえますって言って喜んだんだね。そしたら喜んでたら何があったかというと、神様がまあ勝手にだよね勝手に敵を打ち負かしてくださった、ね、で打ち負かしてくださっただけじゃないよ、その後何、戦利品を集めるのに3日間かかったっていうの、すごくない、だからもう大大勝利だったもんね、大大勝利、大きな喜びが次から次やったよね。だってそこで喜んだら戦利品ももらったらもっと喜んじゃうよねもっと喜んじゃう、ね、だからそのようなことがありました、ね、だからそれを見るときに分かること、ね、私たちの力の源は喜びなんですよ、喜ばないと力失われてってしまうんですね、ね、だから力の源は気合じゃない気合じゃない、ね、喜ぶことなんです、ね、だから私たちが喜んでいる限りは力がありますね、ね、そして戦いにも勝利できるんです。だからサタンは何をしようとするかというと、私たちの喜びを吸い取ろうとするんですよ、ね、で喜びを奪って力をなくさせれば、敵は私たちのことを打ち負かすことができるんです、敗北に追いやることができるんです、ね、だから打ち破りが必要だったら喜びましょう、ね、いや大変だ大変だって言ってないで喜びましょうね、アメン。だからその力イコール喜びってことを覚えておきたいと思います。でこれちょっと何週間前か前に言いましたけど、私目覚めた時に Joy in the war って聞こえたんですね。でそれは、戦いの中での喜びっていうことね。だから私たちが戦いの中にあるならなおさら大変だ大変だとか今は苦しいけど頑張ろうねだけじゃなくて、やっぱこの喜びを保ち続けるってことを私たちは今遠くにね、この季節だからこそ学んでいかなきゃいけないなとつくづく思います。でその時にあの理解しなきゃいけないことっていうのがあって、じゃあどうやって敵は喜びを奪ってくるのかってこと、この敵の策略に対しても私たちはあの知らないといけないんですね。で一つはあの、まあ、私思った中でやっぱり喜びを失わせる敵の2つの大きな戦略があるなと思って、もちろんいっぱいあるんですけど、で一つはやっぱり宗教的になっちゃうことですね、うん、 でこれはあのこの前もちょっと話しましたけれども、この38年間ね、足がね歩けなくてずっとベテスタの池の隣で寝てた人がいるんですね。そしてそこでイエス様が来て、そして癒してくださいましたね。癒されてめっちゃ嬉しいよね。38年も歩けなかったのが突然歩けるようになるんだよ。めっちゃ嬉しいよね。そしたらそこで来たのはパリサイ人が来たわけだよね、うん、あなた安息日よって何やってんのってね、信じらんないよね。だからそういうふうにして、その決まり、宗教の例は喜びを奪って、うん、もっと苦しい、貧しく苦しく重々しいキリスト教生活をやりなさいよって言ってくるわけ。あんただけ楽しんでたらダメよ、私もこうやって苦しんで40年間信仰を守ってきたんだからみたいな、なんかこういうことをやるわけ ね。だから皆さん、いいね、この教会喜びにあふれてますね。皆さん喜びがあるところに行ってくださいよ、ね、だからいやいやそんなもっと厳しくとか、そんなのまだまだないとかっていうのはちょっと教会としても考えないといけないんです、ね、でそれをすれば何がするかっていうと、もう決まりを守ってる、神様のためにちゃんとやってる、ね、それで安心させようとするんだけど、私はまだまだ足りないにいつもやられるわけ、ね、でもう自分を責めて責めて、ね、もっともっと頑張んなきゃとか、なんかしんないけど責められる、ね、なんかしんないけど責められるのは神様じゃないでしょ、ね、そうじゃなくてサタンは告発者だって書いてあるんだから、ね、それは神様から来るものではないんです ね。そうすると結局は宗教の霊があると絶対告発者のが囁いてくる、告発者の霊を間違えて神様に怒られてると思って抑圧の霊がやってくるわけ、ね、だから絶対に抑圧されてるあの生活になってしまうわけなんです。 OK、これが一つ、ね、そして次2番目、それは恐れだね。恐れね、恐れについてこの2年間もつくづくね、いろいろ考えさせられますけれども、今日本当に祈っていたように、本当にこの恐れの霊に立ち向かっていかなきゃいけないです、でますますもうこの地球全体を今恐れの霊でもうカバーしようとしてるわけよ、ね、だからこれに対して私たちは本当に戦っていかなきゃいけない。でも戦っていくときに何をするかっていうと、この恐れを中和させる働きっていうのは、これは喜びなんですよ、ね、喜びであり愛です ね。愛のあるところには恐れは共存することができないって書いてありますよ ね。ですからこの恐れっていうものが私たちの喜びを盗みます、ね、だから私たちが恐れながら心配するながらしながら喜ぶことできないんです。もう喜びと恐れっていうのはもう光と闇のようなものです、ね、だから私たちがその恐れを追い出したいならば喜ばないといけないんです ね。そして喜ぶとき奪っていきます、ね、でこれとても大切。それで、この前見たけど、聖書では恐れるなって書いてあるわけ、命令形の、ね、恐れない方がいいよとかじゃなくて恐れるなって書いてあるわけね。そして、ね、それはもうね、最初からみんな言われたの。神、アブラハムも恐れるなって言われたね、それからギデオンも恐れるなって言うでしょ、ダビデも恐れるなって言ったし、恐れませんって言ったよね、何回も恐れませんって言ったよね。そしてまたイスラエルの民も恐れるなって言われました。ダニエルも言われた、ね、恐れるな。そしてまた新約聖書を見ても恐れるなってこと書いてあります、ね、ペテロもそうでしょ、イエス様来た時に、ね、その恐れなければ沈まなかったわけ、ね、だから恐れないって決めるってことがすごい大切です、ね、そして恐れるなと同時にまた思い煩うな、これも要するに心配するなってことですね。心配しないっていうこともとっても大切です。でこれはね、皆さんもう覚えているぐらいかもしれないけども、改めて開きたいピリピなんですけど、あ、その前にマタイの6章あるじゃん、ね、マタイの6章に何も思い煩わないな、ね、野の百合を見なさい、ね、スズメを見なさい、神様は全て必要なものを装ってくださるのですからって書いてあるよね。そしてだから明日の心配は無用です、ね、今日の苦労は今日で十分です、明日は明日も心配しますっていうふうに書いてあるよね。でそれがTPT 訳を見ると Refuse to worry って書いてあるね。だから心配することを断固拒否せよって書いてあるの、ね、だからもう心配しそうになったら拒します、私はもう心配しないって。でこれ私たちは自己鍛錬とか自制してですね、そのように恐れ心配することをストップさせなければいけないです。ダメですか。 ね、で今は特にもう恐れろ恐れろって感じでしょ。テレビを見ても恐れろもう YouTube 開けても恐れろ恐れろって感じでみんなやってくるから、もっともっと私たちはそれに対してノーって言えないといけないんですね。アーメン。はい、じゃあピリピ開けましょう。ピリピの4章、ピリピの4章、とっても有名なところですね。はい、まず4章4節は何て書いてあるかな、子どもたち。
喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。
はい、そうですね、喜びなさい。ピリピの4章、はい、じゃあまず4章の4節と5節、いや4節を一緒に読みましょう。いいですか。3、はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。なんか喜びがない感じですけど、喜びなさい、喜びなさい、ね、これも命令だよね。しかももう一度言います、喜びなさい、ね、絶対喜んでねと言ってるわけね。そして6節を見てほしいんですね、はい、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますね。だからここにあるね、まず私たちは喜ぶってことを選び取る、ね、そして次に心配しない。でも何か心配が来るよね。そしたら何をするかっていうと、心配というか、あ、これどうかなっていう懸念事っていうのが、まあ、それに来るよね。そしたらそれを何、もうどんな時でも神様に持っていくの、ね、祈りって形で持っていくの、ね、そして、ね、感謝しながらそれを持っていくの神様に。そしてこういうことがあるんだよって願い事を知っていただくっていうのに変換するんですよ、ね、分かる今の変換、ね、心配だ心配だじゃなくて、そこから感謝して神様に持ってって神に知ってもらうの、ね、これをコンバーターっていうかね、変換するときに何が起きるかというと7節なんです。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、つまり状況がどうでも関係ない、状況がどうであろうと神様の平安がやってくるわけ、絶対的な神の平安が、ね、それがその神の平安によって私たちの心と思いが守られますよ、ね、だからね、今本当にサタンが世の中で恐れと明日の心配、将来の心配っていうのを使ってきます、ね、でもちろん私たちはなんていうの、お花畑みたいに何でもないよとか考えないよとか見ないよって言ってるんじゃないです。それじゃ御国の生き方とは言えないし、レムナントの生き方とも言えません。だけれどもそれと同時に私たちはその恐れてしまうと敵の策略通りにことは運ぶんですね、恐れさせること、心配させることは敵の策略なんだから、私たちがその恐れを受け入れてしまったらことは敵の策略通りに運ぶんです、ね、だからそれに対して私たちはノーと言っていかなければいけない、ね、で私思ったんですよね。ほら最近ね、実際にアクション取り始めましょうって言いましたよね。それなんで私、地元の例えばコロナ考える会とつながってみようとか、じゃあ地元のこういう、まあ、政治活動みたいなところにつながってみようとかっていうことで、まあ、ちょっとつながり始めているんですね。でつながり始めてるんだけど、やっぱり神様ないと心配で心配で大変だにで終わっちゃうんだなっていうのはちょっと思ったんだよね、うん、それでやっぱりだから何もしないってわけではないんですけれども、でもやっぱり神様にある希望っていうのを語っていかなければ、一緒に心配してる人が一人増えただけになっちゃうんだよね。うん、もちろんね、それに対して行動を起こしていきましょうということで起こしているんですね。それは素晴らしいことだと、もし私たちも見習わなきゃいけないと思うんですけれども、でもそれと同時に私たちは本当にこの希望にあふれ続ける、ね、そして喜び続けるということ、ね、これを本当に忘れちゃいけないなと思います。だから私たちが何か語るときも本当に神にある希望、神に裏打ちされた、ね、希望、これを本当に語っていきたいと思うんです。アメンですか。でアメリカのね、いろんな今その選挙の不正のことがいろんなことで戦っている人たちいますけど、そういう人たち見てても一貫して共通して言えることは明るいんですよね。明るい、うん、なんか明るさを感じる、その真の強さっていうのはもちろん感じるんですけど、なんかね楽観的なんですね。楽観的でもその楽観というのはつまり信仰なんですけどね、信仰に裏打ちされてる、ね、でそれが本当に見ててね、こう惚れ惚れするっていうのは素晴らしいなと思うんですね。だから私たちもそのような明るさ ね、そのような喜び、これを備えた人に成長していきたいなと思うんです。アーメンですか、ね、そしてまた、4番目に、神に喜ばれるって言葉結構出てくるんですね。神に喜ばれる、ね、だから喜ぶって、私たちが喜ぶってこともたくさん出てくるんですけど、それと同時に喜びっていう言葉をね、この喜びって言葉だけ探っていくと、その神に喜ばれるっていうね、つまり神様が喜んでるっていう、この言葉もたくさん出てきますね。でそれはもちろんそうですよね。私たちは自分が喜ぶと同時に、神がこのことを喜んでおられるのかってこと、このことを確認していかなければいけません。で神に喜ばれているかどうかっていうことに気を使うってことは、神を愛してるってことなんですよ。そうでしょ、ね、例えば、ね、誰か、ね、自分が好きな人がいるとします、ね、そしたらその人からどうやって喜ばせてもらおうかだけじゃない、そんな自己中だよね随分自己中だよね。それ愛してるの自分じゃないのって話だよねだけども相手を愛してると、相手をどうやって喜ばせようかっていうふうに考えるわけですよね。でそれが愛の関係であり、親密さに入っていく、神との親密の関係に入っていくってことは、神様を喜ばせたいっていう心、これが育っていくことでもあるんですね。だからこれも大切です、ね、だからこの刈り用の季節ですね、本当にこの喜びと愛の大切さ、ね、ここにもう一度私たちは戻っていきたいと思います、ね、ですからこの刈り用の季節からこのことをぜひ初めて、新たにね、始めていきたいと思います。アメンですか。で最後に一言ですけれども、これこの前も言いましたが、今本当に私たちが新しい季節、特にこれからの季節に入るにあたって、過去の苦々しさ、それから失われた希望、これを、取り扱うことがとっても大切になってきますね、ですから時によっては自分が苦々しい思いを持っていると気づかない時もあるのね、うん、なんでかというと、私たちね、もちろん神様の前に、なんていうの、クリスチャンとして成長したいと思ってみんな、ね、歩んでいるわけですから、だから苦々しい気持ちが自分に残ってるなんてとか、いや神様その人はもう特に許しましたよとかさ、もう神様私そのことを忘れましたよとかって思ってる時もあるわけ。ところがまだよく見ると、親ってね、根が生えてるぞとか、ね、まだ残ってるぞってこともあるわけなんですね。だから神様に本当に私たち祈ってね、そういう前の苦々しい思いとか、そういったものを完全にきれいにしていただきたいと思います。でその時にどういうふうにするかっていうと、やっぱ人生の中でなんであんなこと起きたんだろうねとか、理不尽なこととかって起きるんですよね。ね、でそれを全部神様があなたを成長するために用意したわけじゃないんだよ、ね、で時によっては私たちの、まあ、チョイスによってそうなってしまった、もしくは相手の人がそういうことをチョイスした、選択したゆえにそういうことが起きてしまったということもあります、ね、だから、ね、私たちは自由意志がありますし、ね、私たちの周りにいる人たちも自由意志があるわけですから、ね、だからその時に神様、苦しい時にあなたはどこにおられたのですか、何をしてたのですかっていうふうに祈って聞いてみるってことも大切です。そうするとその状況自体っていうのはもちろんね、過去に戻ることはできない、変えられないんですけれども、だけれどもなんかそこに神様の平安を呼ぶってことが大切なんですね。その時にもしかしたら、違った見解、理解が与えられるかもしれないし、違った理解が与えられなかったとしても、そこに神様の平安を置くことで、よしこれはこれで片付いたぞと、でもう前進しようと、ね、そういうふうに言うこともできるんですね。でさっき言っていたその失われた希望っていうのは結局何が起きるかというと、ここの部分ではもう人生もいろんなところあって、ここの部分ではもうそこの希望が死んじゃって、なんか黒くなっちゃってるわけ。そうするとここはもう信仰が働かなくなってるわけ。そうするとここに対して神様の期待もないし、なんか悲観的だしっていう部分が残っちゃうんですよ、ね、だからここも本当に神様によって癒される必要があるんですね。そうじゃないと何かあった時に神に対するこう悲観的な思いとか、 神観にももちろん影響ありますし、信仰を働かせることが難しいっていうふうにして、これがあのフックになっちゃうね、うん、だからこの失われた希望のところにももう神様が癒してくださるようにね、そのことをあの祈っていきたいと思います。そしてもしかしたら今ね、あのここもしくはそのオンラインで見ていらっしゃる人たちの中でも何かすごい苦しいところを通っている、大変なことを通っている、もしくはね本当に今コロナのこともあるからね、あのお店を畳まなきゃいけなかったとか、お仕事がこうなったとか、そういう人たちもいると思うんですね。でも本当に自分に関係ないんですけど、いきなりコロナってボーンってやってきたわけですからね。でだけど本当にその中においても、主よ、あなたがこの苦しいところもあなたの何らかの摂理によって全てを益としてくださると信じますよ、ね、そのように今選んでいきたいと思います、ね、本当に今神様は世界レベルで何かなさってるんですね、大きなことなさってるんですね。だから私たちが同じように、世間と同じように大変だ大変だ言ってちゃダメなんですよ、ね、もちろん大変なんですね。でそれに対してお花畑でやるのは良くないけど、でも希望を語っていきましょうね、で先ほどあったように喜びの井戸を湧き上がれたんだよね。だから私たちがその何らかの落胆などによってこう蓋されてしまっている部分、ね、もう無邪気に喜べない部分、そこをもう一度、ね、賛美することで叩いて、そして喜びの井戸をもう一度開いていただきましょう。そうすると状況変わらなくても、もう起きたらなんか嬉しいとか、ね、なんか平安だとか、なんか希望を感じるよとか、そういう風に変わっていくんですね。だからこういう時にみんなで賛美するでしょ、ね、あの見てる人もそうでしょ。賛美してると結局音で体の中変わっていくわけ、もう細胞がね、そしてもう霊がこうやってね変わっていくんですよそうするとその、 あの蓋してしまった糸っていうのがパコーンって湧いてブブブブってこうね、さっきのスプリンクラーじゃないですけど水が湧き上がっていくことはできるんですね。ね、ですから本当に今日本当にそのようなことが実際にあの賛美の時に起きたとすごい感じました、ね、ですからそしてまたますますその喜びの井戸っていうのを神様によって開いていっていただきたいと思います。アレルヤ。じゃあ喜びの井戸をもう一回賛美して終わりましょうか。
とりあえず立ちましょう。ハレルヤ。ありがとうございます。素晴らしい。エイメン。はい、隣と喜びの井戸が湧き上がりますよと。
井戸が湧き上がりますよ。
オッケー。